CS の聖書朗読です。今日の、メッセージは使徒の働き18章1節から3節、また24節から28節です。では、司会者の方でお読みいたします。その後パウロはアテネを去ってコリントに行った。そこでポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会った。クラウディウス帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、最近イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。さてアレクサンドリア生まれでアポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道について教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に語り始めた。それを聞いたプリスキラとアキラは彼を脇に呼んで神の道をもっと正確に説明した。アポロはアカイアに渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし彼を歓迎してくれるようにと弟子たちに手紙を書いた。彼はそこに着くと恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。聖書によってイエスがキリストであることを証明し、人々の前で力強くユダヤ人たちを論破したからである。箇所は以上です。では CS メッセージイエス様のためにできることというタイトルで長島先生にお話をいただきます。
はい、皆さんこんにちは。今日ね、皆さんと一緒にこうして神様の言葉を学べること、とっても嬉しく思います。CS のね、みんなお友達に今日はね、メッセージをさせていただきます。さあ、今日は、ね、メッセージのタイトル、イエス様のためにできることっていうことで、アキラさんと、プリスキラさんというね、この二人が出てきますよ。さあ、アキラさんと、プリスキラさんだけど、彼らは、ユダヤ人の夫婦でした。でね、イエス様を救い主と信じているね、夫婦だったんだね。アキラさんが男性で、プリスキラさんが女性です。さあ、ということで、彼らなんだけど、ローマのね、皇帝ね、王様が、ユダヤ人は国外に出てくようにっていうね、命令を出しました。そのために、ユダヤ人だよね、二人ともね。外国に行かなきゃいけなかったんだよね。大変だったね。どこに行ったと思いますか？コリントというね、まあ、ギリシャの町に行ったわけなんだよね。さあ、そうしたらね、パウロさん、みんな知ってるかな？名前。パウロさんは、アテネというね、これまあ、ギリシャの町だけど、そこでイエス様を伝えた後に、今度、なんとこのパウロさんもコリントの町にやってきました。そこで、さっきのね、出会ってるね、アキラさんと、プリスキラさん、この夫婦とね、出会ったんだね。そして、なんと、このアキラさんなんだけど、テントを作るのがお仕事でした。それでね、実はパウロさんも、テントを作るのがお仕事だったんだよね。同じ仕事をしてたの。それでアクラさんとプリスキラさんはこのパウロと一緒にテントを作ることになったの。だからね、お家にね、招いたんだよ。一緒に住むようになったの。ねえ。あ、ごめんね。ちょっと戻るね。聖書にこう書いてあるよ。使徒の18章の3節です。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。 彼らの職業は天幕作りであった、まあ、これ天幕作り、これがテントなんだけどね、まあ、ここから自給伝導、ね、難しいかな、自分でお金を稼いで、そしてイエス様のことを伝える、聖書の話を伝える人だよね、その自給伝道って言うんだけど、その人たちのことをテントメーカーってよく言うんだ。テント、まあこれ今テントだよね、メーカーって作る人だよね。テントを作って、そして、自活、自分で生活していた人たちだね。テントメーカーってここから来てるの、その話はね。ね、先生も実は日本でテントメーカーでした。でもね、テントは作ってないよ。何作ったかというと、ハウスです。家を作ってました。ハウスメーカーだね。まあ、あのね、あのいろんなメーカーあります。でも違うよ。で、設計士として働いていました。さあ、それでこんなね、アキラさん、プリスキラさん、自分たちにできる方法でパウロさんの働きを助けたんだね。さあ、そしてパウロさんは今度シリアという場所に行こうとしました。まあね、旅を続けようと思ったんだね。そしたらアキラさんとプリスキラさんも一緒についてきます。一緒についてって神様の働きをしたいです。そしてね、一緒に出かけていくんだ。でね、パウロさんはエペソという町に着きました。そしたら、この、パウロさんはアキラさんとプリスキラさん、このご夫婦をエペソに残してシリアに行っちゃったの。わあ、アキラさんとプリスキラさんどうするんだろう。実はここのエペソの教会を任せたんだね。任されちゃったんだ。すごいね。さあ、そしてアキラさんとプリスキラさんはエペソの町に残されたんだけど、ここでもこの二人は自分たちにできることをしました。ある日ね、まあ、ここに絵があるけど、アポロさんというね、方がエペソの町に来たんだね。そしてこのアポロさんという人は神様の言葉を伝えるとっても素晴らしいメッセンジャーだったの。うん。でね、聖書はこう言ってるよ。この人は主の道について教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。ねえ、うん、このアポロさん、イエス様のそのこと、イエス様についてしっかりとね、お話しすることができたんだよね。そして霊に燃えて力強くね、イエス様のことを伝えることができました。でも、ヨハネのバプテスマしか知らなかったって書いてあります。さあ、そこで、このアキラさん、プリスキラさん、このご夫婦はアポロさんを招いて、ここに書いてあるね、神様の道をもっと正確に彼に説明しました。ね、でね、このアポロさんなんだけど、こんなね、希望があったんだ。どんなことをお願いしてたのかな。アポロさんは実はアカヤという場所に行って、そこでもイエス様を伝えたいな、そういう願いがあったの。そのことを知ったアキラさんとプリスキラさん、そしてエペソの教会の人たちは、このアポロさんの願いが叶うように助けてあげたんだね。そしたらこのアポロさんはアカヤという場所に行くことができたんです。すごい。そしてそこでアポロさんは何をしたかというと、この下に書いてあるよ。彼はそこに着くと、恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けたんです。アキラさん、プリスキラさん、エペソの教会で何をしたか、このアポロさんを助けました。アカヤに行けるようにね。そしたら今度このアポロさん、そのアカヤに着いたら、アカヤにいる人たちを助けたの。 なんか助ける、そして助けて、人を助けて、その助けた人がまた違う人を助けてるよね。すごいことがね、ここで起きてるね。さあ、そして、アキラさんやプリスキラさんのように伝道者を助ける人たちがいて、こうして福音が私たちにも届いたんだね。ね、じゃあ福音って何なのかな？そんなに大事なものなのかな？ここに福音が書いてあるよ。ちょっと三つあります。読むね。一番目、イエス様が私の罪の身代わりとなって十字架で死んでくれたんだ。二番目、そして墓に葬られたんだ。三番目、また三日目によみがえったの。すごいね。難しくはないよね。三つだけだね。でもこれを福音って言います。英語ではグッドニュースですね。良い知らせです。なんで良い知らせなの？それは、この福音をただ信じるだけで、神様の恵みによって、罪から許されるからなんだ。ねえ。罪から救われるんです。そのことによって何が与えられるのかな？永遠の命が与えられると聖書は約束してるね。さあ、アキラさんは、そしてまたプリスキラさんは、パウロ、そしてアポロ、この伝道者たちを助けました。自分たちにできることをして助けたんだね。そしてこうして福音が広がってきました。それはどういうことかというと、罪許されて自由になって、そして永遠の命の希望を持つ人たちが増えてきたんだね。それは神様が願っていることです。じゃあみんなはどうやってこの福音のバトンを渡していくことができるかな？伝道者さんたちをどうやって助けることができるかな？あるいは自分自身がどうやってお友達にこの福音のバトンを渡すことができるでしょうか？考えてみようね。さあ、今日のお話は以上です。ということで、ちゃんとお話聞けてたかな？質問のね、時間ですよ。この質問は丸×の質問なので、そんなに難しくないかな？どうかな？というところで、これから質問読むよ。いいかな？答えてね。3つあります。丸か×ってね、答えてね。質問です。アキラさんとプリスキラさん夫婦は、なぜパウロさんやアポロさんを助けたのでしょうか？さあ、どうだろう？丸か×か。どう？みんなどう？答えはどっち？丸か×か。あ、ちょっと待ってね。ごめん、これ質問だったね。あ、質問だったね。ごめんなさい。これじゃわかんないよね。はい。一番目ですね。これ答え。これが丸か×かだね。特に自分たちが教会の人たちの中で目立ち、他の人たちに自慢したかったから助けたんだ。これ丸か×か。どう？あ、×が多いから。あ、×。すごい。どうだろうね。ちょっと見てみるよ。あ、×当たり。正解です。すごい。よくできました。2番目の答えはこれです。ただ、パウロさんやアポロさんを助けることにより、福音が広がり、救われる人たちが増えることを願ったから。これ丸か×か。どう？お、うん、丸も多いね。すごい。大人もね、やってくれてる。嬉しいです。ありがとうございます。うん、お友達、丸が多いね。どうだろうね。ちょっと見てみましょう。丸です。正解です。すごい。次行くよ。次の答えはこれです。自分にできることを通して、神様の働きに参加したいと思ったから。わあ、自分も神様の働きに参加できるんだね。自分のできることをすればいいんだね。さあ、この答えはどうだろう？丸か×か。 はい。あ、丸だね。みんなどうかな？ちょっと見てみるよ、答え。じゃじゃん。丸です。正解です。素晴らしい。よくできました。さあ、続いてね、暗唱聖句だね。今日ね、みんなとこの聖句を覚えたいと思います。で、この聖句どんどんね、なくなっていきます。ね、ちゃんとみんな覚えていってくださいね。第一コリントの15章の58節です。固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。アクラさんとプリスキラさんみたいだね。ね。さあ、まあもちろんね、パウロさんね、アポロさんもそうだけどね。みんなはどうかな？さあ、じゃあね、みんなと一緒に読みたいと思います。いいですか？ 1、2、3、はい。第一コリント15章58節。どう？結構覚えた？いけそう？少しずつ消えていくよ。少しずつ消えていくよ。あー、消えました。はい、じゃあ行きまーす。1、2、3、はい。はい。はい、素晴らしいですね。どう？いけそう？ちょっと戻ろうか。はい。これだよ。いけそうかな？はい。じゃあさらに消えます。あ、これはどうだろう。1、2、3、はい。はい、ありがとうございます。さあ、きっとできてるかな？ね、もっとね、消えちゃう。もっと消えちゃう。いくよー。あ、全部消えちゃった。いくよ。1、2、3、はい。はい、よくできました。ね、今日は、この聖句を覚えました。みんなと一緒に読みたいと思います。いいですか？ 1、2、3、はい。固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。第一コリント15章58節。はい、よくできました。今日のね、CS、先生からのメッセージは以上です。ということで、お友達のね、祝福、の祈りがね、これからあります。CS のお友達は前に出てきてもらえますか？お願いします。はい、今日もね、よく来てくれました。みんなの顔ね、見れるのとても嬉しいです。はい。じゃあね、お友達のためにね、お祈りさせていただきます。お祈りは神様との交わりの時だね。神様がこのお祈りを聞いてくれて、みんなを祝福してくれます。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、一人一人のお友達をあなたが名前を呼んでくださり、あなたの身元に連れてきてくださいました。イエス様、あなたが誠の教師です。どうかここにいるお友達一人一人の心に触れて、そしてまた語りかけてください。お友達の心に平安がありますように、また喜びがありますように、そして神様、あなたの祝福が共にありますように、感謝します。どうかこれからの CS の学びを祝福していてください。イエス様に期待して、この祈りをお友達の祈りに合わせて、イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうね。じゃあ良い時をね、行ってらっしゃい。